春の訪れとともに気温は上がり、色鮮やかな花が芽吹く季節となりました。春の陽気に誘われて外出が増えるこの時期ですが、ウイルス対策への油断は要注意です。王立オーストラリア一般開業医協会 RACGP の会長で医師のマイケル・ライト氏は、インフルエンザなどの呼吸器感染症は冬だけに限られるものではないとして、次のように指摘しています。
We see viruses circulating in the community all year round.
ウイルスは1年を通して地域社会で見られます。ただ、気温の低い時期はウイルスが感染力を保ちやすくなります。室内で過ごす時間も長くなり、人との距離が近くなるため感染が広がりやすくなりますが、冬の時期に限らず、特にインフルエンザに関しては1年を通して見られます。ライト氏は2025年のインフルエンザ流行期はかつてないほど深刻だったと話します。昨年の春、オーストラリアでは感染力が極めて高い変異株のインフルエンザスーパー K が確認されました。ライト医師です。昨年は新しいタイプ、いわゆるスーパー K が確認されました。去年のワクチンはこのタイプに十分に対応できていなかったのだと思います。しかし幸いなことに、今年のワクチンはこのウイルス株に対処できるのです。ライト医師でした。昨年インフルエンザの検査で陽性となった人はおよそ50万人に上り、インフルエンザが関与した死亡数は約1800人に上りました。オーストラリア統計局 ABS が公表した呼吸器感染症のデータによりますと、死亡率は2023年のおよそ3倍となっています。ライト医師は9月から10月にかけて再び新たなウイルスが出現するかどうかを予測するのは難しいと話します。去年は運が悪く、いわば流行期が2度あったのだと思います。まず普通のインフルエンザシーズンに最初の株が流行し、それ自体も大きな流行でしたが、その後スーパー K が出てきました。今年は最初のピークが去年よりも規模が小さいです。再び大きな感染の拡大がないと楽観視していますが、確実とは言えません。ライト氏でした。オーストラリア疾病管理センターの呼吸器感染症サーベイランス報告書によりますと、直近2週間の RSV ウイルスの症例数は過去数年間のデータと比べて減少しています。一方でコロナウイルスの感染率は通常より高い水準となっています。しかしオーストラリアではこれまで幅広い人を対象としてきたコロナウイルスの無料ワクチン接種制度を縮小し、重症化のリスクが最も高いとされる人に対象を限定する準備が進められています。アデレード大学で生物統計学と疫学を専門とするエイドリアン・エスターマン氏は、新たな接種対象の基準によって一部の人が十分な保護を受けられなくなる可能性があると次のように指摘します。
The current definition says that
現在の定義では、重度の免疫不全がある人は引き続き無料でワクチンを受けることができます。しかしその定義は非常に狭いものです。糖尿病やその他の慢性疾患があり、非常に高いリスクを抱えている人たちはたくさんいます。そうした人たちは75歳以上の年齢層には該当せず、例えば65歳未満の人もいます。本来であればコロナウイルスワクチンの接種による恩恵が大きい人たちですが、今後は無料で接種することができなくなります。エスターマン氏でした。10月1日から75歳以上の成人は6ヶ月ごとに無料でコロナウイルスワクチンを接種できます。65歳から74歳の成人は12ヶ月ごとに接種が可能です。50歳から74歳のアボリジナルおよびトレス海峡諸島民も年に1回の無料接種の対象となります。また重度の免疫不全がある成人も対象です。一方でエスターマン氏は、重症化のリスクの高い人たちの接種率が低いことを次のように指摘します。
It's not going to change much for people
本当にワクチンが必要な人にとって何かが大きく変わるわけではありません。ただ、75歳以上で過去6ヶ月以内に接種した人はわずか 25%、過去12ヶ月でも 30% です。65歳から74歳では過去12ヶ月以内に接種をした人はわずか 19% です。問題なのは、最もリスクが高い人たちが実際にはワクチンを接種していないということです。ですから、制度を変更しても、その問題自体は変わりません。エスターマン氏でした。ディーキン大学の疫学専門家、キャサリン・ベネット氏は、コロナウイルスについて、今後も公共衛生の重要な課題として議論を続ける必要があるとした上で、今後はリスクについて十分な情報を分かりやすく伝えていくことが重要だと話しています。コロナウイルスとインフルエンザをどう比較すべきなのか、その地域社会にどのようなリスクがあるのかを理解するために十分な情報提供が必要です。一方で、まだ十分なデータがないのが、新たにコロナウイルスに感染した人、特にしばらく感染していなかった人の中でどれだけの人がコロナの後遺症に悩まされその他の影響を受けているのかという点です。ベネット氏でした。一方で春に注意が必要なのは呼吸器感染症だけではありません。アズマオーストラリア CEO ケイト・ミランダ氏は春になると花粉の飛散量が増え花粉症などのアレルギー症状や喘息の悪化を引き起こす可能性があると話します。アレルギーがある人にとってはかなり危険な時期になることがあります。花粉は喘息を引き起こす最も一般的な要因の一つです。私たちがいつも呼びかけていることの一つは常に薬を持ち歩き予防用の吸入薬をきちんと使用することです。ミランダ氏でした。オーストラリアではおよそ280万人人口のおよそ 11% が喘息を抱えています。これは世界でも最も高い有病率の一つです。ミランダ氏は、この慢性的な肺の炎症性疾患による影響は、年齢や性別によっても異なっていると次のように話します。喘息は女性特有の健康問題の一つです。喘息を患っている女性は男性より多く、オーストラリアの成人女性の5人に1人が喘息を患っています。1歳から14歳の女子においては、喘息が最大の疾病負荷をもたらす疾患であり、全体でも疾病負荷の原因として8番目に位置しています。入院する女性も男性より多く、毎年、喘息で亡くなる女性の数は男性の2倍です。ミランダ氏でした。女性の思春期、妊娠期、閉経移行期、そして閉経期に起こるホルモンの変化は、気道の炎症や喘息のコントロールに影響を及ぼすことがあります。女性が受ける疾病負荷は大きく、2024年には喘息に関連する原因で女性322人、男性156人が亡くなりました。アズマオーストラリアはこの慢性疾患について教育と啓発強化の必要性があると訴えています。ミランダ氏は季節を問わず伝えていきたいメッセージがあります。私たちが政府に求めていることの一つは、喘息を女性特有の健康政策の議題に含めることです。また、女性が別の症状について、GP、一般開業医を受診していても、その時に喘息のことを相談していない場合があります。ですから、もっと認識を高める必要があります。喘息については、診察の最後になって初めて話す人がとても多いんです。別の理由で受診して、最後にそういえば最近、喘息の調子も悪くてと話すようなケースです。でも私たちは、喘息そのものを優先して考えてほしいと思っています。ミランダ氏でした。以上、SBS ニュースのヤスミン・アルワカルとマイケル・サイロンのリポートを SBS 日本語放送の新野遥がお伝えしました。